堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、夏バテ対策と健康テーマにお送りしています。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目の今日は運動、水分、食事による対策として伺ってまいります。
適度な運動で汗をかくことで自律神経が活発になる、調整がつきやすくなるということと、あともう一つは昼間運動をして深部体温が高くなると、夜寝るときに体温が下がってきやすくなるので眠りにつきやすくなるというところで、夏バテ予防にはとても役立ちます。運動っていうと、やはり皆さんできれば有酸素運動とか筋力トレーニングというちゃんとした運動が理想的ですけれども、活動量を増やすというのも一つ運動と捉えていただければいいと思うんですけど、どうしても夏の時期動きたくないので、いつもより運動量が減ってしまったりとか、活動自体が少なくなってしまうと逆効果なので、夏に限らずいつもの生活よりもちょっと活動量を増やす、例えば駅の階段を使うとか、こういったものの積み重ねが実は毎日だとすごく大きいので、やっていただけるといいです。あとはしっかりウォーキングをしていくとか、筋力トレーニングもそんなに難しいものをやる必要はないので、簡単なものをやっていただければ、はい、
骨粗鬆症代表者としてお伺いしたいのですが、
はい、そういう人が活動量を増やすというのはどういうことをしたらいいんですか？
はい、普通に歩行ができる方であれば、歩くっていうことはすごく骨を強くする運動でもあるんですよね。なのでスタスタ歩かなくても、歩ける状況であればしっかりと歩くっていうのが一つは基本になってくるので、歩けない状態の方でも椅子に座って足踏みだけでもいいですし、体の状態に合わせて足の筋肉をやっぱり使っていくっていうのと、骨を強くするのであれば負荷をかけないと強くなっていかないので、歩くというのがやっぱり基本の基本ですね。夏バテだけの予防ではなくて、いろんな効果が、心肺機能も高まったり、血液の循環も良くなったり、骨粗鬆症の対策にもなりますので。
じゃあ歩けない人でも、はい、座ったままで足を動かす。はい、
足踏みをするだけ
でも。足踏みをする。
はい。ちょっと立ち上がる回数を増やすとか、そういうのでも大丈夫です。
運動の際に気をつけるポイントというのは、
特に夏の時期、運動ってなると、やっぱり外に出ていく時間帯ですね。温度差が、やはり自律神経を乱れを起こすというのが一つの要因でもあるので、10時から3時ぐらいというのはやっぱり一番暑い時期は少し避けて、朝方早い時期か夕方、日が高くない時間に激しい運動はせずに、ウォーキングとかそういったもので運動をしていくっていうのが一番いいかなと思うんですけれども、帽子をかぶったりとか対策も必要です。
朝と夕では夜とかではどっちがいい？
朝でも夜でも夕方でも、ただちょっと血圧が高いような方は朝は控えたりとか、その方の状況にもよりますけども、一番日が高いところを覗いていただければ、生活スタイルに合わせてやっていただけるといいかなと思います。室内でお部屋の中でも足踏みだけするとか、階段を使うとか、もし地下鉄とかがある環境だったら地下鉄のところちょっと長めに歩いてみるとか、 日が当たらないようなところでちょっと工夫をしながら。
なぜかね、デパートとかね、ショッピングモールはね、歩くの大好きなんですよ。はい、もうどんだけ歩いたっていうぐらい歩けるので、はい、
それも本当にいいですね。意外とお買い物に行って帰ってくると歩数歩いてたりしますよね。ショッピングモールとか
スーパーマーケットなんか、はい、もうどんな商品があるのかっていうのを見るの大好きでぐるぐるぐるぐる何回も何回も回るっていう、
はい、
それだってね、運動ですよね。
はい、そうですね。あとは意外と知られてなかったり、皆さんあまり利用されないんですけど、大体地域に公民館ってあったりすると思うんですけども、そこでちょっとした運動ができるところがあるので、何百円で使えるところが結構多いので、そういうところに行ってみるのも一つですね。スポーツクラブにちゃんと入会してってなかなかハードルが高いと思うので。
で、そういうことをするとやっぱり夏なんかは熱中症とか脱水とかっていうようなことで、夏水分補給の重要性とか、はい、正しい水分補給の方法とか、
はい、水を取ればいいと思ってらっしゃる方もいて、ペットボトル1本500とか一気に飲んじゃうような方もいらっしゃるんですけど、大量に飲んでも吸収しきれなくて尿として出ていってしまうので、一つはこまめに飲んでいくっていうところはすごく重要なポイントです。例えば500ミリを飲んだんで、飲んだつもりになってしまう方多いんですけど、尿で出てってしまってるっていうところもありますので、まあ、まずは大量に飲まずに、厚生労働省のホームページとかでも水分の取り方とかも紹介されてるんですけども、コップ一杯ぐらい、200から250ミリリットルを1日6から8回ぐらいに分けて、こまめに飲みましょうという指標があります。一つは、指標は指標で、皆さんの体の状態で合ってるかどうかっていうのを調整しながら、だと思うんですけど、もう一つあるのが、体重あたり 30ml から 35ml。なので、体重 ×30。で、意外とこれを計算で出すと、ちょっと多いかなっていう感じになるんですけど、お食事からも 30% ぐらいは水分を取ってるので、その分ちょっと差し引いてもらって、1日あたりどのぐらい水分、お水として飲むべきかっていうのが計算で出てくると思うので、ご自分の体重にちょっと照らし合わせてやっていただけるといいかなと思います。水分が十分取れてるかなっていう指標ってなかなかわからないと思うんですけど、一つチェックできる方法があって、尿を見ていただきたいんですね。この例えがいいかどうかですけど、リンゴジュースみたいにちょっと濁ったような状態になってる時は、水分が足りない状態。あと尿が少量だったりした場合は、結構足りない状態です。で、サプリメントとか飲んでると尿が黄色くなるので、飲んでる方は分かりにくいですけど、何もサプリメントとか飲んでない方で濃い黄色だったりする場合は、ちょっとお水が足りない状態だったりします。十分取れてる場合、例えば先ほどの500を一気に飲んでいらないものが出ていくときは透明に近い尿なんですね。皆さんあんまり尿を見たりしないですもんね。
いや、病気をするとですね、きちんと観察するようになります。
そうですか。
はい。不健康になるとやるようになるんです。はい、健康な皆さん、どうぞ尿をチェックなさってください。
はい。意外と本当に尿実に出るというか、水分に関してはすごくわかりやすいです。尿のチェック。一応目安はありますけれども、皆さん体の状態って違うので、汗のかき方も違いますし、尿を一つのチェックの参考にはなるかなと思います。
大体ね、朝の尿っていうのは濃い。はい、
そうですよね。
夜何も飲んでなませんのでね、はい。
こまめにしっかり飲んでもらって、尿もチェックしてもらって、正しい水分補給をしてもらうと、吸収しやすいですね。
はい、これは麦茶だとか、はい、お茶だとかじゃなくて、やっぱりスポーツ飲料みたいなものとか、
はい、
経口補水液みたいなものの方がいいですか？
スポーツドリンクの場合、実は糖分が入ってるので、例えば1時間ぐらい激しい運動をした場合に失われているものなので、そのぐらいの運動を激しくやった後だったらスポーツ飲料でもいいんですけども、できるだけお水とか、あとミネラルがたくさん入っていて、カフェインが入っていない麦茶。だいたい市販のものはカフェインですっていうのがほとんどなので、例えばコーヒーとかお茶のものを水としてカウントしてしまうと利尿作用があるのでどんどん出てってしまうので、うん、お水とか麦茶とか利尿作用がない水分で吸収できるようにしてもらうといいです。
あと夏バテ予防のメニューとか食品とか栄養素、
はいはい、食事の取り方としては 普段2食、3食、例えば4食小分けで取ってる方いらっしゃると思うんですけど、そのリズムを変えずに、夏だから暑くて食べられないから1食飛ばしちゃうとか、そういう取り方をせずに、ずっとまあ1年を通して同じリズムで食事をしていただくっていうのは一つポイントかなと。メニューでお伝えすることが多いんですけど、要素としてはビタミン B1、タンパク質とか、クエン酸、ビタミン C、こういったものが夏バテにはいい要素と言われているんですけど、一つおすすめなのは、体の中を温めましょうという話があったので、はい、温かいもの、私もこれ意識してよく取ってるのは、お味噌汁を具沢山にして、この中にタンパク質の豊富なお豆腐を入れたり、ビタミン B1 がいっぱいあるほうれん草を入れたり、お味噌自体もいいですよね。大豆製品なので。その中に、例えば卵をポトンと落とすとか、それだけでも夏バテ予防。お料理される方とされない方とまたこれ違ってくると思うんですけど、今市販のお味噌汁作るようなものもあると思うんですよ。簡単にインスタントでいいんですけど、インスタントの中にプラスでちょっとお豆腐入れてみたり、ちょっとだけ手を加えるだけで、だいぶ栄養素も整っていい食事にはなってきますね。
きちんとした料理というふうに思ってしまうとね、なかなか一歩踏み出せないかもしれないけど、
はい、
インスタントお味噌汁の中に豆腐入れてもいいんですよね。
全然いいです。もう本当これは便利ですし、冷凍食品もどんどん活用して、その中に具材をどんどん入れて、どうしてもちゃんと作らなきゃってなっちゃうと、ちょっと抵抗ありますよね。
賢く使っていきましょう、はい、ということですね、はい。はい。今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、酪酸菌は腸の細胞を保護して炎症性腸疾患を抑えるというタイトルでお話しさせていただきます。潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は比較的若い人でも発症しやすい疾患で、日本の患者数も年々増加傾向にあります。特に潰瘍性大腸炎は大腸に炎症が起きて、大腸の粘膜が傷ついて潰瘍となり、腹痛や下痢、血便などの症状が出てきます。患者数は年々増えていて、現在では22万人を上回っています。また、潰瘍性大腸炎発症後10年を過ぎると、大腸がんになるリスクは非常に高くなります。酪酸菌は腸管上皮細胞の保護作用があり、炎症性腸疾患を改善する善玉菌として注目に値します。酪酸菌はビフィズス菌と乳酸菌に続く第3の善玉菌と言われています。ビフィズス菌や乳酸菌が胃酸に弱く、摂取しても生きたまま胃を通過して腸には届きづらいことが問題視されていますが、酪酸菌の場合は酸素が存在する胃や小腸といった消化管上部では芽胞を形成した状態で安定して生存し、酸素が極めて少ない大腸にて発芽して増殖します。したがって、生きたまま腸に届けることができるのです。酪酸菌の機能についても、酪酸産生作用、抗菌作用、感染防御作用などが挙げられ、酪酸菌はこれらの作用の他に、胃腸炎、下痢症、消化不良、腹部症状、便秘などの治療薬としても利用されています。そこで、ここでは、酪酸菌が食事由来の毒性物質による酸化ストレスを低減して、腸の細胞を保護し、炎症性腸疾患の改善できることを示した2020年の論文を紹介します。この検討には、過骨細胞という、小腸における腸管機能を再現した細胞モデルを利用し、脂肪酸が酸化された際に発生するアルデヒド量、が測定されています。アルデヒドとは食事由来の毒性物質のことで、この報告では加工食品に見られる糖分解によるグリオキサールとメチルグリオキサールと魚油や植物油に含まれている DHA や EPA、リノール酸といった 不飽和脂肪酸の酸化によって得られた過酸化物由来の4ヒドロキシヘキサナールと4ヒドロキシノネナールを取り上げています。これらのアルデヒドは食べ物の消化後に腸内で形成され、酸化ストレスを引き起こし、腸の細胞死を誘発することが知られています。なお、補足としてマヌカハニーを通常量摂取した時のメチルグリオキサール量は、体内で形成される量よりもはるかに少ないので細胞死は起きません。この報告では、酪酸菌が腸上皮細胞におけるこれらの4種のアルデヒドの酸化ストレスに対して保護効果を示すと仮定して、過去通細胞の生存率、活性酸素種レベル、炎症性サイトカイン発現量を調査しています。そして、これら4種に同様の傾向がありましたので、ここでは4種のアルデヒドの中でグリオキサールのみの結果を簡単に紹介しておきます。まず、グリオキサールの細胞毒性の確認です。細胞にアルデヒドを添加して、24時間インキュベーション後、細胞生存率を調べています。その結果、濃度が高くなると、細胞生存率は徐々に低下していきます。次にグリオキサールを添加した際の活性酸素種に対する各種細菌の抗酸化ストレスの評価です。グリオキサールによる活性酸素レベルの上昇に対して、酪酸菌は他の細菌と比べて大幅に活性酸素レベルを低下させる酸化ストレス阻害効果のあることが判明しました。さらにグリオキサールを添加した際の炎症を起こしてしまう、つまり炎症性の各種悪玉のサイトカイン発現量の増減を確認した後、各種細菌によるサイトカインの発現量の増減を評価しています。細菌フリーの場合、グリオキサールによって炎症性サイトカインの IL-6 のメッセンジャー RNA 発現量は上昇しましたが、酪酸菌によって IL-6 発現量は抑えられ、適切なレベルに維持されていました。その一方で、抗炎症のサイトカインの IL-10 発現量は、酪酸菌共存下で上昇することが分かりました。以上のように、酪酸菌が食品由来のアルデヒド毒素によって引き起こされる酸化ストレスを軽減し、炎症を抑えることも明らかとなっています。この効果によって、腎臓や肝臓への負担も軽減できる可能性があります。
お話は小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。
私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム Q10、 Rα リポ酸、 L カルニチンをデザート感覚で摂れるマスカット風味のゼリー、コサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。